77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月18日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、今日は早速アニメーションの話題からいきたいと思います。バレットバレット、世界が注目するアニメーション監督パク・ソンフ、呪術廻戦テレビシリーズ第1期、劇場版呪術廻戦ゼロ、忍者カムイなど話題作を次々と手掛け、その圧倒的なアクションで世界を熱狂させた奇才が10年の構想を得て放つ初の完全オリジナルアニメーション。制作スタッフにはその情熱に共鳴したアニメ界の名将たちが集結。シリーズ構成脚本は馬娘シンデレラグレイの金田一亜紀さん、キャラクターデザイン創作が監督はハンターハンターの吉松隆弘さん、コンセプトメカニックデザインはガンダムスターウォーズのボックスアートを手掛ける天神秀隆さん、そしてカーアクションディレクターはイニシャル D ファーストステージ監督の三沢慎さんが担当しています。まあ、さらに井上麻里奈さん、山地和弘さん、釘宮理恵さん、花澤香菜さん、関智一さんといった超豪華実力派声優陣が愛すべきクセモノキャラクターたち息を吹き込みます。そしてトリリンガルラッパーシンガーのちゃんみなさんが主題歌、そして3ピースロックバンドのニューピークスがエンディングテーマを書き下ろし、この作品を熱く盛り上げます。盗み屋がうっかり盗んだ世界の秘密をめぐり、炸裂するド派手なバトル、息を呑むカーチェイス、次々と明かされる驚愕の真実、やがて全貌を知った盗み屋たちは、自らの誇りをかけて世界を変える戦いに挑む、というバレットバレットですけれども、もうですね、私久しぶりにアニメーションにハマっちゃったんですよ。もう面白かったんですよね。そして個性豊かなキャラクターが魅力的だし、ド派手なアクションはもうアニメとは思えないぐらいの迫力だったんですよ。もうですね、ドキドキワクワクしながら楽しめますので、ぜひご覧いただきたいと思います。まあ、バレットバレット、こちらはですね、ディズニープラススターで独占配信されます。まあ、こちらが1話から8話が7月16日の水曜日から、そして9話から12話が8月13日から8月13日の水曜日から独占配信されます。さらにですね、こちら劇場公開もされるんですよ。7月25日の金曜日から弾丸疾走編として1話から6話、8月15日の金曜日からは弾丸決戦編で7話から12話が公開されます。ぜひですね、配信そして劇場でお楽しみいただきたいと思います。バレットバレット、ぜひご覧ください。さて、ここからはですね、展覧会の話題に行きたいと思います。現在長崎歴史文化博物館で開催中の開館20周年記念特別展、怖いお化け浮世絵。江戸人が作り出したお化け、四世鶴屋南北の幽霊芝居や極帝馬琴の冒険魔界小説、怪談話、百物語などなど、お化けブームが幕末期に巻き起こり、町人文化を代表する浮世絵にも影響を及ぼしました。現世を恨んで現れる幽霊、災害をもたらす怨霊、人をたぶらかす猫、狸、狐などのけだものたち、魅力的なお化けたちを百物語、幽霊、妖怪、妖術使い、お化け退治の5つのテーマに沿って約130点をご紹介しています。また 長崎歴史文化博物館が所蔵している長崎とゆかりのあるカッパにちなんだ作品やもののけの資料なども展示されてるんですよね。まあ、私こちらですね、先日あの内覧会で見させていただいたんですけれども、まあ、お岩さんとかお菊さんとかそれぞれのお化けのこう説明文とか、あと作品一つ一つに説明文がね、それ添えられてるので分かりやすいし、もうなかなかね見応えありました。まあ、その説明文の中にはお化けの役をね演じた歌舞伎役者さんのねことのこととか名前なんかも書いてあって、まあ、今あの大ヒット公開中のあの国宝、まあ、それをねご覧になって歌舞伎にこう興味を持たれた方もたくさんいるんじゃないかななんて思ったので、きっとね楽しめると思います。まあ、私もねその一人でですね、もう本当興味深かったんですよ。しかもあの浮世絵がお化けの絵なのに怖いっていうよりもね、なんだかねおしゃれなんですよね。まあ、かわいいっていう感じで、まあ、ちょうどあの日曜日の朝からのゲゲゲの鬼太郎もあの今放送されてますし、あのお子さんの中にはね妖怪にねすごくちょっと興味持たれたねお子さんもいらっしゃると思うので、ちょうど夏休みなのでね一緒に楽しめるんじゃないかななんて思います。まあ、こわかわいいお化けグッズもあのたくさんありましたし、関連イベントなんかもありますので、ぜひ合わせてお楽しみください。まあ、詳しい情報などは長崎歴史文化博物館の公式ホームページをチェックしてくださいね。こわいお化け浮世絵、こちらは8月24日の日曜日まで長崎歴史文化博物館で開催中です。もう一つ展覧会ご紹介したいと思います。今度は長崎県美術館で開催中の特別展示、クスノキ福山雅治ジュナイダ。長崎出身のシンガーソングライターの福山雅治さんは2014年に被爆樹木を題材にしたクスノキという楽曲を発表しています。まあ、この楽曲は爆心地から約800メートルの地点、長崎市の山王神社に現存する樹齢500年以上とも言われる被爆クスノキを題材となっています。まあ、そして被爆80年を迎える今年、この楽曲に触発された1枚の絵画を画家であるジュナイダさんが書き下ろしました。まあ、この作品展では発表から11年の時を経て新録された福山雅治さんの楽曲クスノキ500年の風に吹かれてのアニメーション作品を特別上映しています。またその映像の元になったジュナイダさんの絵画クスノキの原画も展示されているんですね。まあ、悠久の時を生き抜くクスノキと対峙した2人のアーティストの感情と願いが込められた素敵な作品展になっています。福山さんの聞き慣れたクスノキにジュナイダさんの素敵なアニメーションがこう加わることで、なんだかこうふわっと温かい空気に包まれて、心がねものすごく温かい気持ちになったんですよ。なんかこう優しい気持ちにこう包まれるようで、あの大きなクスノキに人間や動物とかこうみんなが寄り添い合って、みんなで手を取り合って生きていこうよっていう言葉がね伝わってきて、希望が湧いてくる作品になっていました。ぜひこの機会にこの作品展たくさんの方に見ていただきたいと思います。後ほどですねご紹介します映画長崎閃光の影で、こちらの主題歌もまあクスノキなんですけれども、こちらはですねクスノキ閃光の影でというタイトルで、福山さんがプロデュースディレクションしたクスノキになっててですね、まあ、主演の3人のあの看護婦さんを演じた3人が歌ってます。まあ、こちらの楽曲は、まあ、後日ですね流したいと思います。私あの山王神社のクスノキよく見に行くことがあるんですけれども、やっぱりクスノキを見上げて風に揺れてるこうクスノキの葉っぱがこうそよそよそよっとこう揺れてる姿を見て、なんかねすごく平和の尊さ、命の尊さ、本当にね世界の平和を願いたいなっていう気持ちにもなるんですよね。まあ、このクスノキの曲もこう思い浮かべながら、またね山王神社のクスノキを見上げに行きたいななんて思います。ぜひこの機会にご覧ください。特別展示クスノキ福山雅治ジュナイダ、こちらは8月31日の日曜日まで長崎県美術館で開催中です。ぜひ足を運んでみてくださいね。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。スーパーマン、1938年に発行されたコミックに始まり、何回も映画化されてきたアメコミヒーローの原点スーパーマンを、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ザ・スーサイド・スクワット極悪党集結のジェームズ・ガン監督が新たに映画化。スーパーマン、クラーク・ケントを演じるのは、パール、ツイスターズなどで注目されるデビッド・コレンスウェット。いやー、もうスーパーマン面白かったですよ。もう私、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーも大好きですので、ジェームズ・ガン監督のスーパーマンすごく楽しみにしてたんですよ。しかも私ですね、 IMAX で鑑賞したんですけど、もうね、映像の迫力がもう満点で、もう本当最高でした。そしてですね、映画に出てくるクリプトっていうワンちゃんがめっちゃ可愛いんですよね。もう犬好きにはたまりませんよ。まあ、この作品ですね、あまりここでも語らないでおきますので、ぜひ大きなスクリーンでね、楽しんでいただきたいと思います。よかったらこの作品 IMAX でご覧になることをおすすめします。ローソン、ユナイテッドシネマ長崎、ほか IMAX 上映館、ぜひあの国会劇場など調べて、大きなスクリーンでお楽しみください。スーパーマン、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、タイヤ、ほか全国で公開中です。続いての作品は、長崎閃光の影で、1945年夏、原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護に当たった若き看護学生の少女たちの姿を描いたドラマ。原爆被害者の救護に当たった日本赤十字社の看護師たちが被爆から35年後にまとめた手記をもとに脚本が執筆されました。キャストには映画初主演となる菊池日奈子さんをはじめ、小野花凛さん、川床飛鳥さんが出演しています。もうまさにですね、見るべき作品だと思うんですよね。まあ、原爆を描いた、まあ、映画とかドラマとかいろいろ見てきたんですけれども、まだまだ知らない史実がもうある。まあ、そしてそれはちゃんと知っておかなければいけないと、こういう作品を見ることによって、改めて戦争の悲惨さ、悲しさ、命の尊さを思うことって、これからも大切にしていきたいと思いました。ぜひ多くの方に見ていただきたいと思います。長崎閃光の影で、こちらは7月25日から長崎閃光公開になります。東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、長崎セントラル劇場、佐世保シネマボックス、太陽で公開です。そして8月1日から全国公開になります。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。さあ、アクション超大作ファンタスティック4ファーストステップがついに今月25日金曜日から日本、日米同時公開されます。アベンジャーズシリーズをはじめ、エンターテインメント史を塗り替える超大作を次々と送り出し、世界中に感動と興奮を届け続けてきたマーベルスタジオ。アイアンマンやキャプテンアメリカほか、魅力あふれるヒーロー誕生の礎を築いた彼らが送るファンタスティック4待望の第一作ファーストステップにして、過去シリーズや他のマーベル作品の予備知識ゼロで一から楽しめるドラマチックアクション大作となっています。宇宙ミッション中の事故で特殊能力を得た4人のヒーローチームファンタスティック4、天才科学者のリード・リチャーズ、ミスター・ファンタスティックはゴムのように自在に伸縮する体を駆使し、常に冷静な判断でチームを導く頼もしきチームリーダー。そのパートナーであるス・ストーム・インジビル・ブル・ウーマンは、自身の体を透明化させ、目に見えないエネルギーを操り、フォース・フィールドを形成する能力を持つチームの精神的支柱でもあります。そんなスーの弟、ジョニー・ストーム、ヒューマン・トーチは、陽気なチームのムードメーカー。炎を操り、空を高速で飛び、高熱の火炎を放ちます。そしてリードの古くからの親友、ベン・グリム、ザ・シングは、心優しく岩のように強固な体と怪力を持っています。家族という何よりも強い絆で結ばれた4人は、これまでそのファンタスティックな能力と持ち前の正義感で人々を窮地から救い出し、世界中から頼られ愛されています。そんな彼ら家族には、間もなく新たな命も加わろうとしていました。しかし、リードのある行動がきっかけで、惑星を食い尽くす規格外の敵、宇宙人ギャラクスタの脅威が地球に迫る。滅亡へのカウントダウンが進む中、一人の人間としての葛藤を抱えながらも、彼らはヒーローとして立ち向かうということで、まあ、本日は映画の公開を記念して、コインとステッカーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。応募方法は、フラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月23日の水曜日です。皆さんのたくさんのご応募をお待ちしております。 映画ファンタスティック4ファーストステップは7月25日金曜日から東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国ほか日米同時公開です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。マドリード王立劇場シネマステージ。ラテンビート映画祭を運営してきたラテンビートによる特別企画として、スペインのマドリード王立劇場が誇る至高のオペラを日本の映画館で初上映するマドリード王立劇場シネマステージが7月18日から31日にかけて東宝シネマと日本橋ほか全国5都市の映画館で上映されます。まあ、記念すべき第1弾は報われない愛をテーマにしたピョートル・チャイコフスキーの傑作エフゲニ・オネーギン、そして実在した女優アドリアーナ・ルクグルールの華麗で苛烈な愛と人生を描いた悲劇アドリアーナ・ルクグルールの2作品が上映されます。私この2作品鑑賞させていただいたんですけども、本当にどちらも素晴らしい作品でした。ぜひこの機会に大きなスクリーンでご覧ください。マドリード王立劇場シネマステージ、こちらは7月18日の金曜日から31日の木曜日まで上映されます。まあ、上映館など詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあそろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはバハメンでココモを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。